私たちはどのような時もイエス・キリストの十字架と復活に信頼します。危機や困難な時こそその主の救いにあって一つとされます。イエス様は私たちを一つとするために、十字架を思い起こさせるために聖餐を定めてくださいました。コリント教会にはある危機がありました。今日私たちが一緒に聞いた新約の御言葉、それはコリントの信徒への手紙1。伝道者パウロたちがコリント教会の問題を解決に至るようにと祈りつつ、さまざまなことを教えた上で書き記した手紙でした。コリント教会に起こっていた問題の一つは、実は聖餐についての問題でした。これまでコリントの信徒への手紙1を読み進めてきた中で、さまざまにその情報が散りばめられています。それらを読むことで教会にどんな問題が起こってたかを私たちは読み解くことができる。また今日のみんなで一緒に聞いた言葉の最後の方にも、伝道者パウロたちがコリント教会に具体的な解決策を指示している記述も書かれていた。そういったところからコリント教会に起こっていた問題と危機が読み解けるのです。例えば今日の箇所で言うと、コリントの信徒への手紙1第11章の33節から、私の兄弟たち、こういうわけですから食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさい。空腹の人は家で食事を済ませなさい。裁かれるために集まるというようなことにならないように。その他のことについては私がそちらに行ったときに決めましょう。詳しいことはわからないとも言えます。こまごましたところは実際に直接話して決めようとパウロ自身が書いている通りです。しかしおおよそのことは私たち推察できる。コリント教会においては、当時の地中海世界の礼拝においては、みんなで食事をしながら礼拝を捧げる形もとっていたということです。そしてその食事は聖餐のパンと杯に預かる時でもあった。しかしコリント教会にはそのことで分裂が起こっていた。それは早い時間から集まれる信徒がその食事を、パンと杯を独占してしまい、その日も遅くまで働かなければいけない、どちらかというと貧しい信徒たちが集まった時には食べ物や飲み物がなくなり、礼拝の中で執り行われる聖餐としてもしっかり預かることができなくなっていた。それではおかしいだろうと伝道者パウロたちは訴えているのです。自分の欲望を満たすために、自分の食欲を満たすために礼拝の場が変えられていったら、それは共同体が分裂することになるだろうと。だから伝道者パウロは食事のことに関してはちゃんと家でとって、みんなで集まるにしてもそれはみんなで一緒に食べるためのものとしなさいと。そして聖餐は聖餐として大事に教会で礼拝で執り行うようにしなさいと教えていったわけです。コリントの信徒への手紙の中では、さまざまな問題に対してパウロたちが解決のために言葉を重ねてきました。そして偶像に向かわないようにしよう、偶像ではなく主の食卓にこそまっすぐ向かうようにしよう、それによって イエス様の十字架にひたすら心を向けていこうではないかと、そしてイエス様の愛に根ざして生きていこうではないかと手紙は進んでいくのです。さて今日の箇所というのはその聖餐のことを一番はっきりとコリント教会の人々に伝えている箇所です。それはつまりイエス様が何て言ったかをみんなで思い出そうよというメッセージです。さまざまな問題が起こったとき、あるいはさまざまな意見の衝突が出たとき、私たちは聖書に向かう。そして聖書に記されている言葉に信頼する。さらには何より大切なのはイエス様ご自身が何と私たちに向かって語りかけてくださったかということを大切にするのです。今日の箇所も聖餐のことで分裂してしまっていたコリント教会の皆を一つにするために伝道者パウロがイエス様は何て言ってたか、そこに戻ろうじゃないか、それこそ原点ではないかと伝えている箇所だった。それがはっきりと示されるのが11章の23節から。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。この箇所パウロが書き記したとは簡単には言えない、パウロが生み出した言葉とは言えない箇所なんです。イエス様ご自身がパウロに聞かせた言葉と言える。具体的に言えばイエス様がパウロたち最初の弟子たち使徒たちに語り聞かせた言葉、そしてそこから使徒たちから教会の皆が伝え聞いたイエス様自身の言葉だったということです。その言葉は命令の言葉でもあったといえます。イエス様は十字架におかかりになるために引き渡されるというその夜に弟子たちにお命じになったんです。これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むために私の記念としてこのように行いなさい。イエス様はお命じになった。弱い私たちがバラバラにならないために、教会がどんな時でも一つとなるために聖餐をお定めになったのです。教会は聖餐共同体といえる。文字通り主の食卓を囲む群れであります。逆に言えば教会における聖餐が乱れてしまうと教会は弱るんです。さっき皆さんで一緒に賛美した191番は教会のことを歌う賛美でした。特に3番の歌詞が心に残った。沢の争い見た目を裂き呼びとそしりて、呼びとそしりて悩むれど、争い事が起こり信仰者の民が裂かれてしまうという現実はどの時代もあった。教会はそのような困難の中で進み続けてきた。 世の困難や予備との困難、予備との語りかける言葉で私たちが悩むこともある。そんな中に私たちは嘆きとともに祈りを捧げる。その祈りをイエス様は聞いてくださる。生産を与えてくださり、涙に変えて歌を与えてくださる。コリント教会も生産における問題が起こり弱ってしまったと言えるでしょう。民が裂かれ、信仰の民が裂かれ、分裂が起こり、互いに傷つけ合うようなことも起こった。またプロテスタント改革、プロテスタントの改革の前の教会もまた同じように弱ったと言える。生産の問題で大きな大きな議論が起こり、まさに信仰共同体は分裂するまでに至った。しかしこのような危機が私たちの教会を進めることも実はあるのです。涙に変えて歌を賜わんという賛美の歌詞があるのと同じように、そのような信仰共同体の危機が新しい進む力になることがある。コリント教会の危機は何を私たちにもたらしたか、それは具体的に言えば生産聖定の言葉が私たちの手元に届けられるというこの出来事を起こしたんです。コリント教会に問題があったから、パウロは生産聖定のための言葉をちゃんと丁寧に書き記してくれた。その言葉は今まさに私たちの教会の生産を執り行う時の聖定の言葉として用いられている。プロテスタントの改革、それもまた今の鎌倉雪の下教会にとって必要なものだった。その時から礼拝を、さらに生産を大事に見つめることができ、礼拝の意味を、生産の恵みの意味をさらに見出すことになった。実は今私たちの教会も困難の時代を迎えていると言えるでしょう。礼拝のことを考えても単純にそのことが言える。礼拝にどうしても制限があるのは事実なんです。礼拝堂に集う、そして大きな人数が集まる召集礼拝においては、賛美をいつも通り言葉を持って捧げることができない。そのような忍耐の日々をしつつ、心の中で大事に賛美を捧げている。生産もかつてのように月1回執り行うことはできないでいた。礼拝の形は時代によって変わります。絶対にこれが正しいと言えるようなものもない。生産の回数だって教会によって違う。けれど正直なことを言えば、やっぱり私たち辛い思いを抱えていると思う。忍耐をしていると思う。私たちは決して強いものではない、弱いものです。だから私たちはイエス様にすがるようにより頼む。礼拝の時その癒しを求め、神様の御言葉を聞き、その神様にお答えしたい、まっすぐお答えしたいと願うものです。私たちは今自らを吟味します。鎌倉雪の下教会というこの教会が主の御心に従って歩み続ける中で、さらにその歩みが進められるように、まっすぐ進められるように、どう祈ったらいいかを祈るのです。考えるのです。思い巡らすのです。主の体である教会が 何によって一つになっているかを大切に思い巡らしながら悔い改めるのです。そして私たちは心新たにイエス・キリストの恵みを見出し、聖餐を喜び執り行いつつ心を尽くし礼拝を捧げていきます。召集礼拝で一日も早く賛美が言葉でまっすぐ捧げられる時が来ますようにと一緒に祈っていきましょう。4月に執り行われる次の聖餐を心待ちにしながらそのために祈っていきましょう。今日は旧約のエレミア書の言葉も聞きました。実はエレミアの時代も危機の時代でした。いやいや、危機というか滅亡と絶望の時代だったとも言えるでしょう。信仰の民である王国イスラエル王国はダビデ・ソロモンの後2つに分裂してしまった。そしてその一つ北イスラエル王国はもう滅びてしまったという時代に預言者エレミアは南ユダ王国で活動していました。預言者エレミアは偶像崇拝へと向かってしまう南ユダ王国の民に神様の言葉を厳しい言葉を告げます。そして王たちにも裁きの予言を伝えます。神様の怒りが王国の滅亡という形で起こるのだと予言していったのです。そしてまさに王国が他国から侵略され破壊され、信仰の中心であったはずの神殿が打ち崩されようとしている時に預言者エレミアに神様の言葉がさらに与えられたんです。その時の信仰の民はどれほど弱っていたでしょうか。どれほど嘆いていたでしょうか。自分たちを救ってくれる神様、自分たちを守ってくださると思っていた神様が怒りとともに自分たちの方に矛先を向けてきた。どれほど私たちの罪は重いものだったんだろうと悔い改めながら取り返しのつかないところまで来てうなだれながらバビロンの地へと連れて行かれようとしていた。また預言者エレミア自身も激しく嘆いていたはずです。主からの言葉を受けながら国を愛してなんとかこの国が立ち返るようにと祈っていた預言者です。しかし主の裁きは本当に下ってしまった。あの時このように語っていればみんなが立ち返ったんじゃないかなとか、あの時ああいう言葉で主の言葉を伝えていたらもっと伝わったんじゃないかななどと自分の歩みを後悔していたかもしれない。そのような滅びと絶望の時代になんと神様は回復の予言をエレミアたちに与えるのです。希望を、新しい希望の予言をエレミアに託すのです。実は今日一緒に聞いた箇所がそのような回復の予言の箇所でした。エレミア書が厳しい裁きの言葉と滅びの出来事を記していく中でポッと慰めが示される、慰めの小冊子と呼ばれるような30章からの、一連の数章の箇所なんです。そこで神様はなんと新しい契約のことを予言するのです。 それがエレミア書31章の31節からの言葉でした。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。新しい契約というふうに予言されているならば、古い契約があったということです。そしてその古い契約が、まあ、破棄されるというか、なんて言うんでしょう、さらに更新されると言ったらいいでしょうか。そのようなことをここでは伝えられている。古い契約を思い浮かべるときに、私たちが考えるのはシナイ山での契約です。出エジプトの民がモーセに率いられてエジプトを脱出してシナイ山にたどり着いた。そこで十戒を筆頭とする立法が神様から与えられた。そして神様と民は契約をするんです。民は神様から与えられたこれらの言葉を大事に守りますって誓約をして、神様と契約を交わした。そしてそれこそモーセと長老たちは神様がお呼びになって山の神様のところでみんなで食事をし、飲み物を飲んだということが、出エジプト記の24章ですね、出エジプト記第24章のところに記されている。契約締結の喜びの中で食卓が囲まれていたということになります。まあ、食卓という表現はあまり当時テーブルじゃなかったかもしれない、ふさわしくないかもしれませんが、しかしこの時与えられた契約を民の方が破ってしまった。立法を民は守りきることができなかった。守りますと誓いながらも守りきることができなかった。出エジプトの時代も後の王国の時代も民は立法を破り、主から離れ偶像に向かってしまった。人は立法を自らの力で守りきることができなかったんです。私たちが救われるには立法に加えて主なる神様からの大きな大きな決定的な働きが必要だった。主からの救いの技が必要だったのです。主なる神様はその救いの技をエレミアを通して予言させたのです。それが33節から、エレミア書第31章33節から、しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。主なる神様はどうしても律法を守れない私たちを救うために、神様の方から一方的に新しい契約を与えてくださる。私たちが何かをするから契約をするのではなく、神様の方から恵みの技として新しい契約をなさると予言したのです。それが実はイエス・キリストご自身が私たちのところに来て十字架にかかってくださるということでした。 イエス様自身が律法を完成させる方として、愛の律法を私たちに伝える方として、私たちの心の方に、私たちの自身の中に入り込むようにやってきてください。主を迎えるのにふさわしくない私たちの罪を背負い滅ぼし、私たちに新しい命の希望を与えてくださる。その時私たちは主なる神の民とされる。エレミアを通して予言されたことがイエス様の十字架と復活によって実現するのです。私たちは今まさに小さいものも大きいものもイエス様のことを知ることができるように変えられた。小さいもの大きいものって何を考えたらいいか、これはいくつか考え方があるかもしれない。幼子も年を取ったものも同じように主を信仰できると考えてもいいでしょう。コリント教会で起こっていた問題のように、富めるものと貧しいものが分裂してしまいそうになっていたということを考えて、それらのものも主にあって一つにされているということを考えてもいいでしょう。皆で主を知ることができるようになる。イエス様の言葉が心に刻まれる。実は旧約の時代から主なる神様はこの救いの計画を立てられていた。それほどまでに主なる神の愛は深いものだった。エレミア書31章1節からの言葉をどうぞお聞きください。その時にはと主は言われる。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。民の中で剣を免れた者は荒れ野で恵みを受ける。イスラエルが安住の地に向かう時に、遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる。再びあなたは太鼓を抱え、楽をそうする人々と共に踊り出る。再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える。植えた人が植えたその実の初物を味わう。見張りの者がエフライムの山に立ち、呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神主のもとへ登ろう。ここにも示されている神の愛がイエス様の十字架と復活によって実現されていく。私たちはその主の愛によって集められた群れです。私たち自身のうちに理由が何かあるわけではない。イエス様は私たちを愛し憐れみ集めてくださった。その食卓に招いてくださった。イエス様はその食卓生産のことを伝えるためにこのように言いました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。イエス様があえて生産の杯のことを指しながら、これが新しい契約だとおっしゃっていることも大切なことでしょう。生産の時、私たちはイエス様の十字架のものを単なる過去のものとして追いやるのではない。まさに今主の十字架は私たちのためにある、そのように信じながら生産に預かる。 またこの主の食卓は将来イエス様が私たちを天に入れてその祝宴に招いてくださる時のことを思い起こす、そして先取りしているものでもあります。天の食卓の喜びを私たちはこの地上にあって教会でも先取りしているのです。私たちはその喜びにあって今度はその喜びを告げ知らせ福音を告げ知らせていきます。コリントの信徒への手紙1第11章26節の言葉です。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。教会の姿がここにあります。主イエスキリストが定めてくださった制裁によってイエス様の十字架と恵みを再び見出し主の食卓に天の主の食卓に集う喜びをあふれさせる、そして今度はそれを人々に伝えていく、そして主の救いに新たに預かる人を祈り求めていく、新しい教会の歩みが主の祝福と恵みに満ちるものとなりますように祈ります。天にまします父なる神様、あなたが定めてくださったイエス様、あなたが定めてくださった聖餐の喜びを中心とするこの教会の群れをどうぞあなたがこれからも導き励まし強めてください。聖餐が指し示すイエス・キリストの十字架の救いを心に刻みながらそのイエス様の愛を抱きながら新しい歩みを始められますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。